中本パックス IR セミナー。この番組は証券コード7811東証プライム上場中本パックスの IR 活動の一環としてお送りします。お話は中本パックス株式会社代表取締役社長川田純さんです。進行は株と庁カタリスト桜井英明さんです。この番組は10月15日に大阪で開催した企業 IR&個人投資家応援イベントを収録したものです。
私ただいまご紹介に預かりました中本パックス株式会社代表取締役の川田純と申します。まず本日の説明内容ですけれども、初めての方も多いと思いますので、当社の概要、それから当社の特徴、それから今期、もう今半分終わってますけれども、業績のハイライト、でその後、中長期の業績目標、それから私ども力入れとやっております環境経営の方、で最後に私どもの株主還元方針についてご説明を差し上げます。まず私どもの会社概要になります。私ども中本パックスは1950年、創業は1941年ということで今年で81年の歴史を持つ会社でございます。で資本金が約10億円、で従業員数は連結で839名となっております。社税になるんですけども、事業は人なり人は心なり、楽しい会社を努力と奉仕と人の輪でということで、うちの創業者おじいさんが作った社税になるんですけども、私もこれを引き継いで、一生懸命事業の方を推進しております。
社長、一度会社さん訪問させていただいたことありましたけども、これがちゃんと書いてありますし、
はい、
それから目の前が真田丸ですよね。
そうですね。ちょっと100メートルぐらい向こう
の。そうですよね。
はい。
ということで、もう本当に大阪の出身の会社さんということです。はい。
はい。で、グループ会社としましては、これから説明しますけれども、国内、国外にそれぞれ8社、7社ということで、合計15社ございます。続きまして、弊社のグループの事業拠点になります。大阪は柏原、それから三重県の名張市、それから関東の方は埼玉、つくば、龍ヶ崎ということで、私どもコンビニさんとかスーパーの容器のビジネスをしておりますので、大都市の周辺に24時間月曜日の朝始まって土曜日の朝まで稼働するという形で、大都市周辺に24時間稼働する工場を備えています。それから中国の方は1995年に出ても相当古いんですけども、北京の近くの老坊、ここに2拠点、それから上海の近くの蘇州に1拠点、そしてベトナムですね、これダナンというところにあるんですけども、ダナンの方に一昨年工場の方を作っております。私どもの会社の遠隔になります。先ほど言いましたね、1941年に、当時プラスチックのフィルムなんかなかったんですけども、紙の販売業として、私の義理のおじいさん、が創業しました。で、その後、クローバー乳業さん、今の雪印さんになるんですけども、可愛がっていただきまして、雪印さんと取引したことによって、どんどん会社が大きくなってきたと。で、そこで、利益、儲けさせていただいたお金で、グラビア印刷機を買いまして、プラスチックフィルムの印刷加工の方を開始しております。で、1981年にはよく、スーパーで見るお寿司のトレーとかですね、お惣菜が入ったトレー、プラスチックのトレーとか、パスタが、コンビニのパスタの容器なんかあると思うんですけども、ああいう木目が入ったトレーですね、プラスチックに色をつけた柄付き食品トレーっていうのを業界に先駆けて出しております。
あれはもう、今当たり前です。昔真っ白だったのが、いろんなもみじの柄とか海の色とかいろいろしてますよね。
そうですね。あれ本当日本人のこだわりだと思うんですけど、昔からは味まぬりにしても、いろんな陶器にしても、その柄をつけて真っ白な陶器とかじゃなくてですね、いろんなものに柄をつけて楽しむという日本人の文化なんですけども、それをプラスチックの容器でもやって美味しく見せるという形でやっております。
で、かつなんか美味しく見せるとか美味しく感じますよね。
そうですね、白いものに比べると高級で美味しく見えるという形になります。
で、これは業界に先駆けてっていう御社の創意工夫の結果ということですね。
そうですね、非常にこれ難しい、厚いものに印刷するとか薄いものに印刷するということは非常に難しい印刷で、当時誰もやらなかったんですけども、私ども最初はロス出しながら取り組んで、そのおかげで今は日本でシェアナンバーワンという形でやらせていただいております。
だから柄付きトレイを見たら中本パックスさんと思えでいいんですよね。
6割ぐらいは。
6割ぐらい
ありがとうございます。でその後食品の印刷だけじゃダメだということで、1997年にはクリーンルーム、忍者みたいな服を着て加工するんですけど、クリーンルームで加工して、こういうスマホに貼るフィルムとか、皆様腰とか肩が痛いときにモーラステープ、痛み止めのテープ貼られると思うんですが、そちらにこちらから剥がしてくださいという、最初に剥がすのありますよね。あれなんかも私どもで久光さんとかいろんなところで印刷をさせていただいて、納入をさせていただく、そのクリーンコーティング事業というのを始めてます。でその後、日用雑貨の分野に、参入しまして、皆さん使ったことあるか分かりませんけど、布団の圧縮体、掃除機でキュッと吸って布団を縮めてスペースを、稼ぐというものです。これも日本で8割シェア持ってまして、ニトリさんとかコーナンさんとかカインズさんとか、ああいうところでイオンさんとかで売ってるものは相手先さんのブランドなんですけども、私たちが全て作って納入するという形でやっております。でその他建材ですね、壁紙であるとか、その扉に木の木目の印刷してあると思うので、そういったものも私どもで印刷をしております。で最近の方は、2016年に東証2部に上場して、2017年に東証1部指定ということで急ピッチで成長してまいりまして、最近は海外を中心に拠点を増やしております。続きまして私どもの事業内容の説明になります。今説明しましたように、食品関連、私どもの売上の約 60% ちょっとがこのスーパーとかコンビニの印刷してあるお弁当の容器とかお惣菜の容器、それからポテトチップスの袋、それからあとラーメンですね、カップラーメンの容器なんかも私どもで印刷させていただいております。それから2番目の事業は、IT 工業材ということで、先ほど説明したこうスマホのフィルムとか、それからあと自動車の内装材、トヨタのカムリさん、トヨタさんのカムリとか、はい、ホンダさんのシビックとかですね、ああいったものの内装材をやらせていただいてます。それからあと、パソコン関係、それから最近ですと 5G の、セラミックコンデンサを作る工程用のフィルムというのをやらせていただいたりしています。それからあと、布団の圧縮体、今言いました、日本で8割のシェアを持っている布団の圧縮体が生活資材関連、襖とか、タンスとか、テーブルとか建具に貼る印刷のフィルムですね、こういったものもやっています。で先ほど説明した医療医薬関連は、痛み止めのテープとかの印刷をさせていただいております。で続いて当社のビジネスフローについてご説明差し上げますけども、私ども印刷会社ですんで、印機、印刷の印機とか、あとプラスチックのフィルムとか紙を、メーカーさんから買ってきて、それを私たちで印刷したりラミネートしたりコーティングしたりいう加工を施して、先ほど言ったその容器を扱っているメーカーさんの方とか食品製造メーカーさんの方に納入をします。それからあと IT 工業材、クリーンルームで加工するものについては、電子材料とか化学メーカーさんの方に納入をして使っていただきます。で生活資材、先ほど言った圧縮体関連の商品はホームセンターであるとかスーパーマーケットさん、それからあとインターネットの方で販売をさせていただくという形でビジネスをしております。こちらが、売上と、あらりの構成品になるんですけども、食品関係が 64%、 IT 工業材が 14%、 生活資材、建材とつながってまいります。それから利益の方は、あらりはこの IT 工業材と生活資材の方が大きいという形で、こちらが収益の柱になっております。印刷と一言に言っても、いろんな分野に、皆さんの、あ、そういえばっていうところに後で気づくような、縁の下の力持ちと言ったらいいんでしょうか。そういった感じで深く入り込んでおりまして、私どもこれ全天候型と呼んでるんですけども、ある業界が不況になっても他の業界で補うという形の事業展開をさせていただいております。
社長バランスいいですよね。
食品が前はもう本当 80% 以上だったんですけども、集中して今この IT 工業材、この半導体関連に投資をしてますんで、機械を増やしてますんで、どんどんこちらの利益の方が大きくなってきているという形になります。
新たな分野が始まってくると、やっぱりその比率も高めていきながらバランスを取って経営をしてきたっていう見方でいいんですね。
おっしゃる通りですね、はい、 やっぱり一つのセグメントだけだと本当にこの何が起こるかわからない今世の中ですんで、やっぱりいろんな業界に幅広く入っておくということが事業の安定につながると思って投資をしております。続きまして当社の特徴についてご説明を差し上げます。当社は先ほどから印刷という形で言ってきたんですけども、グラビア印刷技術というのを中心に、左下のラミネート加工ですね、それからコーティング加工、そこに加えまして普通の印刷会社あんまりやらないんですけど、素材開発技術という形でさらに原材料まで踏み込んだ開発っていうのを行っております。で、具体的に一つ一つ説明を差し上げますけども、私どもまず創業のグラビア印刷技術というところでは、乳酸菌飲料の包装とかですね、例えばこうラーメンの包装とかって非常に薄いフィルムに印刷するっていう仕事は非常に私ども以外に競合が多くてですね、まあ本当1メーター何十銭というところの価格差の争いをするような業界で、非常に規模は大きいんですけども競争が激しい領域になってます。で、私どもそこの分野のお仕事っていうのはやるんですけども、それは全て協力メーカーさん、外注先さんにお願いをしてやっていただいてます。で、私どもが社内中本パークス本体でやる仕事っていうのは2ミクロンから12ミクロンってもう髪の毛の10分の1ぐらいの薄さの特殊なフィルムであるとか、40ミクロンから700ミクロンっていった他社ができないような特殊な設備を持ってないよとできないようなシート印刷と呼ぶんですけども、そういうものを社内でやるということで差別化を図っております。次はコーティング加工技術になるんですけども、クリーンルーム、非常にきれいな空気の環境っていうのを私たちたくさん持っております。それから機械、これは巻き取る部分なんですけども、こういった機械も自社で製造をしております。で、自社で製造するということ何がいいかということ、一つは安くできる、それからあともう一つは早くできる、で、あともう一つはこの半導体業界のご要求っていうのはもう本当1年2年で技術がガラッと変わりますんで、もう作って機械のスペックを決めて作ってたらもう間に合わないんですね。で、私たち社内にエンジニアリング部隊っていうのがありますんで、そこがお客様のご要求、こういう加工したいんだけどとご要求に合わせて機械の改造をできますんで、それでお客様のご要求にスピーディーに応えていくということができます。で、機械を自分たちで作りますので、まあ、最新鋭の設備とか加工キャパシティっていうのも持っております。それから4番目、お客様のご要望に柔軟に対応ということで、皆様カラオケボックス行かれたことあると思うんですけども、1時間いくらとか30分いくらで貸してくれますよね、部屋を。私たちは同じようにこの機械と、それからこの環境と、クリーンな環境と、そこで働くオペレーター、まあ、重要なんですけど、これを1時間いくらという形でお客様にお貸しをして試作をしてもらいます。で、そこで試作をしてうまくいったら簡単には他に持っていけないんで、じゃあここでうまくいくんだったら量産までお願いしようかということで、最初の入り口を非常に軽くして、いろんな仕事が受注できるような取り組みっていうのもしてますんで、普通はノウハウですんで機械とか人とか貸したりしないんですけども、そういうところも私ども大阪の会社ですんで、はい、上手にやらせていただいて。いや、
これでも確かにお客さん楽ですよね、これあできるんだっていうことと、はい、それからお客さんのところにやっぱこのシステムというか環境がないっていうことは大きいんじゃないですか。
そうです。本当に先ほど言ったようにスピードが移り変わりが早いんで、投資の判断できないんですね。やっぱり機械から揃えるともう数十億円しますし、時間もかかりますんで、それだったらもうここですぐやっちゃおうかという形でお仕事いただいてます。それから、ラミネート加工技術、先ほど車の内装材という話をさせていただいたんですけども、特に不織布というものと、プラスチックのフィルムっていうのをラミネートする、電気自動車とかハイブリッド車っていうのは非常に軽くすることが求められますんで、私どもの材料っていうのがその鉄とかもっと重い材料に変わって軽い材料が求められるということで、私たちの出番があるという形で、中国で作ったものを北米、カナダ、アメリカ、メキシコ、それから中国、それからタイ、インドネシアなんかに輸出をさせていただいております。続きまして業績ハイライトについてご説明差し上げます。直近の決算の概要になります。前期の売上高っていうのは404億8500万円、経常利益は25億8500万円ということで、過去最高を記録しております。売上高については上場して以降、6期連続で増収と。で、利益につきましてはちょっと3年前にちょっとだけ落としてしまったもんですから、6期連続というわけにいかないですけど、その前の3期は増収で、 ちょっと落としてまた2期連続増益という形でなっております。直近私ども2月決算ですんで、この8月でちょうど半期が終わってるんですけども、売上高が218億円、経常利益が13億9200万円ということで、売上高は前年同期比で 7.9% 増えたんですけども、経常利益については 9.2% 減という形になっております。で、理由としましては、皆さんよく聞かれると思うんですけど、やっぱり電気代、それからガス代、それから原油、私ども印刷インキっていうのはやっぱり油性のインキもありますんで、原油が上がったことによってインキ代、それから有機溶剤の値段が上がって利益を圧迫しているという形になっております。続きまして、中期の業績目標についてご説明をさせていただきます。今年4月に中期経営計画2023というのを策定し、公表させていただいております。で、これ実は昨年私ども初めて中期経営計画というのを出したんですけども、1年目でその目標というのを達成してしまったので、今年の4月にもう一回作り直して3カ年の数字というのを発表させていただいております。で、3カ年の最終年度である2025年2月期には売上高で475億円、それから経常利益32億円で、 ROE については 13% 以上という形で数字の目標を上げさせていただいております。で、長期的、まだこれいつ頃達成するかということは言ってないんですけども、長期的には500億円の35億円をやろうという形で出してまして、少しでも早くですね、この500億円、35億円が達成できる時期っていうのを皆さんに出せるように、まずは今年の業績頑張りたいなというふうに思っております。それでは続きまして、私ども印刷会社っていうのはですね、全国にもう5万とありまして、紙の印刷ですねに関してはもうレッドオーシャンと呼ばれまして、皆さんもコンビニとか本屋さん、どんどん本を置かなくなってますよね。本屋さん自体がもうなくなっていってる。コンビニ行っても昔は雑誌がガラッと並んでいたのに、いろんな雑誌がもうどんどんどんどん廃刊になって、紙の印刷の業界っていうのも完全に毎年 5%、10% 確実に減っていくような業界になってしまってます。で、その中で私たちプラスチックのフィルムに印刷する業界っていうのも、まだレッドオーシャンじゃないんですけど、レッドオーシャンに近い状態になってきてますので、その業界の中でやっぱり成長するっていうには具体的な戦略を立てていかないとまずい。で、脱プラスチックの流れっていうのが非常にアゲンストの風としてすごく強く吹いてます。で、その中でもやっぱり具体的な経営戦略っていうのがないと、先ほど言った数字達成できないんで、私どもこの9つの、内容っていうのを挙げさせていただいてます。まず一つ、先ほどシェア 60% ぐらいという話をさせていただいたんですけども、主力商品、容器のことを成形容器って呼ぶんですけども、こちらのフィルム印刷、それからシート印刷の分野でダントツシェアナンバーワンを達成しようという形で、よく建機の小松さんなんかもダントツシェアって言葉を使われてますけども、ダントツシェアって言ったらやっぱり 80% ぐらいのシェアのことを指すそうです。で、60% で大体トップシェアということを言ってもいいということらしいんですけども、さらにシェアを高めてお客様満足度を上げていくことによって、他社さんの仕事も含めてさらに取っていこうということを、これ愚直にやりたいなというふうに思ってます。それから先ほど言いました利益では2番目の柱に育ってきてますよといった IT 工業材関連ですね。これ実はすでに中国、このパソコン関係、スマホ関係は中国もすでに減速をしてきてまして、半導体もちょっと厳しくなってきているところあるんですけども、その中でもやっぱり売れる会社のスマートフォンはまだ売れるんですね。それからあと電池、それから先ほど言ったその 5G 関連、セラミックコンデンサーと車が電動化することによって、どんどんどんどんまだこれから増えていく分野にちょっと注力をして投資をして、この分野をさらに伸ばしていきたいなというふうに思っています。それから、当然ですけども、技術部門、それからこれ CS なカスタマーサービスのことですけども、カスタマーサービスセンター、それから先ほど言った機械を自前で作るエンジニアリング部隊、こちらの方を強化して、新規製品開発であったり新規顧客の方を獲得するという、これ当たり前のことなんですけど、こちらも愚直にやりたいなと思ってます。それから先ほどから申してます、もう環境経営ができないとこのプラスチックの印刷の業界というのはやっぱり生き残っていけないということですので、もう CO2 削減、 それから、成分解の樹脂とかですね、あと紙の容器なんかも私ども2年前に紙の加工ができる会社も買収してますけども、そういったものを使いながら対応していきたいなというふうに思っています。それから、製造原価の低減、こちらも当たり前ですけども、これも愚直にやって改善活動を進めていくということと、積極的な M&A ということも、私本当、毎月のようにいろんな会社提案いただいて、内容確認してますけど、積極的な M&A ということもやってまいります。それから海外事業の拡大ということで、やはり日本はもう皆さんご存知の通り、数年前から島根県1県に値する約50万人の人口が減っていっていると、毎年減っていっているということがもう明らかですんで、これ私どもだけじゃなくどの産業に対しても一緒なんですけども、まだ日本で利益が上がっているうちに海外事業の方も進めていくという形でやっております。それから私ども独自、これ N ブランドって中本ブランドの略なんですけども、こちらの方も50億円達成すると。でそれをやるためには全てやっぱり人がいるということですんで、こちらも当たり前のことなんですけども、今までできてなかったせいっていうことを一生懸命やっていきたいなというふうに思っております。で続きまして、今日は全ての戦略について具体的にご説明差し上げている時間がないので、環境経営の推進について説明差し上げます。この社会的課題っていうのがやっぱり少資源、それから CO2 の削減、それから特に言われている食品ロスの削減、これ日本のご家庭もしくはコンビニが廃棄しているお弁当を含めて、アフリカの数国分の人口を十分に養えるだけの食品廃棄がレストランなども含めてされているというふうに言われてますんで、私ども特にここはですね、このハムとか、それとかこのチルド加工食品というのはあると思うんですけども、そちらもガスバリア製、紙の容器ではガスバリア製って酸素を防ぐとか湿気を防ぐってことが紙はできないんですけども、プラスチックのフィルムっていうのはこの酸素バリア製であるとか水蒸気バリア製っていうことを付与することができますんで、中の賞味期限っていうのを伸ばすことができるんですね。でこれが例えばコンビニさんでも1日で実はもう夜の10時になったらこれ廃棄しますよって捨ててるものがあったんですけども、もしその賞味期限が1日伸びれば、もしくは2日伸びれば廃棄するものがどんどん減っていくという形で、食品容器の観点からこの食品ロスの削減というところをやっていきたいなと思います。私どもバイオマスインキというのを一生懸命使ってまして、今年の終わりでバイオマスインキ使用率で 50% まで上げようということでやってます。でこれでだいたい 15% の CO2 を減らせるんですけども、こちらであるとか石化資源を一切使わない水性インキ、水性接着剤というのも積極的に使っていこうと思います。この紙とか生分解性プラスチックの活用っていうのもやって、プラスチックの容器から変わってしまうところの需要っていうのも積極的に取っていきたいなというふうに思っています。 N ブランドの紹介ですけども、皆様お家でいろんなお菓子とか食べたときに、お菓子がこういうトレーに、薄いトレーに載ってるの見たことありますかね。でこういったものはお客さんがその商品を食べたり使うまでお菓子が崩れたりしないように入っているものなんですけども、こちらも分厚いものである必要がないんで、私ども 20% から 30% 薄くできるような中ペット、通常の容器に比べて薄くしても強度が保たれるといった商品を開発して出しています。それからこの2番目の NC ペットというのはプラスチックなんですけども、耐熱性に優れてまして、オーブンにかけても変形しないといったものも出させていただいてて、冷凍から、オーブンまでいけるといったようなプラスチックっていうのも開発して出させていただいています。
これ社長、すみません、これ驚きですよね。
そうです
ね。蓋が変形しないんですよね、下も。
そうです、そうです。
普通こう、ぐにゃって曲がるじゃないですか。
はい。
あれがないですもんね。
そうです。だから、私どものものを使っていただければないんですけども、ぜひちょっと表示等を見ていただいて、まだちょっと私どもシェア少ないもんですから、はい、ほとんどものは曲がってしまうと思うんですけども、そういった切り口で、今、コンビニさんであるとかいうところにも出させていただいています。ペットボトルの樹脂でもこのバイオから作った原料を配合することで、さらに石化由来のプラスチックの使用量を削減できるという商品を今一生懸命出させていただいてます。でその他紙製品にも対応してまして、今コンビニなんかもどんどん紙容器っていうのが増えてますけども、プラスチックの容器だけだとどんどん私ども仕事がなくなってしまいますんで、今から2年前に三国志向と いう、今これ富田林という、まあ、大阪の方には多分皆さん分かると思うんですけども、富田林にある会社を M&A しまして、紙の加工をしたり、こう紙にこう印刷したりとかですね、私たちの技術と融合して紙置きも作れるような事業っていうのを進めさせていただいております。いずれはこの紙置きっていうのは、実はですね、この純粋な紙だったら水入れてしばらく置いとくとくしゃっと潰れちゃうんですけども、あれプラスチックをコーティングしてあるから、実は形状紙コップって保持できるんですね。あのバーベキューで使う紙皿も全てそうです。本当の紙オンリーだったら油が染みたり水が染みたらぐしゃっとなってしまうんですけども、そういうコーティングしてあるから実は持つんです。ということは純粋にリサイクルがやっぱり難しいんですね。で、私たちはさらにその課題を解決しようということで、海にそれが流れ、万が一流れていっても大丈夫な海洋生分解性樹脂というのがあるんですけども、そちらを使った容器、そういったものも開発を進めております。やっぱりやらないと生き残っていけないということなんですけども、昔はこういった提案すると、じゃあ値段上がるんでしょ、値が上がるんだったらもう買えないねっていうふうに言われてたんですけども、今はちょっとぐらい上がっても環境にいいんだったらいいよということで、お客様も認めていただけるような時代になってきてますんで、今がチャンスだと思って一生懸命開発をしてます。まあそういう容器のその消費資源とか、食品ロスを削減するっていう観点からだけじゃなくて、やっぱり私たちが稼働させている工場の方も当然ですけど CO2 の削減をしていかなきゃいけないんで、これやっぱ設備投資に相当お金かかるんですけども、省エネタイプの機械っていうのをどんどん導入して少しでも CO2 を下げていこうと、少しでも地球環境を良くするという気持ちでやりたいと思っています。それから先ほど言いましたバイオマスインキ、こちらの方も今年は半分使用を目指してますんで、これを達成できるようにして CO2 の削減にも取り組んでいかないと、環境、地球環境も悪くなっちゃうだけじゃなくて、私どもの会社もやっぱり維持できない、それから株価も上がらないということになりますんで、そういった対策っていうのも三方よしっていうか、もうやって損はないことですんで一生懸命やっております。じゃあ最後になりますけども、株主還元方針になります。私どもはもうこれありきたりな話で申し訳ないんですけども、内部留保を、適切な内部留保を確保しつつ安定配当を実施するという方針でやっております。で、前期の一株当たりの配当金は中間で29円、期末に33円、合計で62円という形で5円の増配をさせていただいております。で、今期についてはまだ 100% 決定しておりませんけど62円という形で予想をしております。昨日ですねの終わりの株価で見ると約 4.2% 配当利回りが、それから100株以上200株以上ということで、それぞれ1000円2000円のクオカードもございますんで、まあ、合わせると多分 4.6 とかちょっと 4.7 とかちょっと正確な計算してませんけど、そのぐらいまでは利回りとしていくのかなというふうに思ってますんで、ぜひメガバンクとか金利があまりつかないところにたくさん預金をしらっしゃる方は、私どもの株の購入を検討いただければなというふうに思っております。以上で当社からの説明を終わらせていただきます。どうもご清聴いただきありがとうございました。
中本パックス IR セミナー、この番組は証券コード7811東証プライム上場、中本パックスの IR 活動の一環としてお送りしました。